下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田彩です。この番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒエラルキーの下の方にいる久保田彩と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、いや、なんかね、最近あのスタッフってね、名前をこう付けさせていただいてから
浸透してんのか、スタッフ。
多少ね、多少ね。
あの、言ってよ。
そうですね、スタッフの皆さんからね、お便りをいただいたりしてるんですが、うん、とはいえね、ちょっとその量が最近減ってきているという傾向がありまして。
あ、本当に減ってんだ。
いや、なんかね、
さっきディレクターすごい、なんか最近ちょっとみたいな。
そう、なんか案にこの番組の終了を匂わせるかのような、ね、言い方で言われてますけれど も、
なんか区切りもありますし ね、
そうですね、
近いところでね、
あの年度末でもありますし、
もうありますし、ね、まもなく200回ですしね、
再編に、ね、再編なんてないですけど、まあ、多分あるのかわからないですけど、
ね、こうピリオド打つにしてはタイミングとしては ね、 非常にいい、
そうです ね、
よね、こう風が流れてますね。
いやいやいや、ね、今までありがとうみたいなね、雰囲気がなくもないかもしれないんですけれども、
スポンサーを募集しております。
いや、そうですね、ぜひぜひね、
どっちでもいいけど、
うん、あってもなくても、あのこの番組ね、聞いてあげてもいいよって、割とあのコアな映画を見てくださる方とか、すごいリテラシーの高い方がいっぱい聞いてくださってるので、その視聴者の、な、視聴者じゃない、あのだから、その聞いてくれてる方のレベルはめっちゃ高い気がしますよね、うん、
そうだからね、うん、質問が結構むずいのよ。
そうだから結構あの広告効果としてはリテラシー高い上に多分いい感じの視聴者層で、
業界関係者が聞いてるっていう、
そ
んな下手なこと言えない、
そうですね、っていうのはありますけれども、だから
僕はか、まあ、業界外なんですけど、
ぜひね、あのレベル高い視聴者をお求めのスポンサーの方は、
あ、そういうことか、
うちまでということもね、
あ、スポンサー営業とはね、今ね、
そうそうそうそう、こともね、いや、その側面もありますよねっていうこと
で、はいはい、
いやいやいや、まあでもそんなね、あのスタッフの皆さんからお便りいっぱいいただいててですね、
どっちなのよ、
減ってはいるけれども、これまでいただいたものをちょっと今回はまとめてね、感謝の気持ちを込めてまたお便り紹介というので、いっぱいしていくってやつやりたいです、
今回。
はい、
ね、ネタがなかった。
いやいやいや、そういうわけじゃないです、
あの YouTuber みたいな、あのポストする動画がなくなると質問に答えますみたいな、ね、
あ、
いや、NG なしとかって言いながら、
あ、なるほどね、なんか実は結構 NG ある、
ね、生じゃないから全然分かんないっていう、 う、ね、NG なしかどうか分からないっていうね、
確かに、うん、そうですね、いや、いつもほら恒例のやつです、
恒例のやつ、
普段からねやってるわけですから、
はいはい、
別にそんなその場しのぎのね、あの打ち手ではなくて
なるほど、
あくまでね、あのオールスター感謝祭みたいなもので、
なるほど、
ちゃんとね、あの季節ごとにやるっていう、ね、
季節ごとに、まあいいでしょう、はい、
はい、っていうのでね、あの質問疑問のお便り紹介スペシャルということでやっていきたいと思います、
はい、というわけでいってみましょう、下から目線のハリウッド、スタートです。はい、というわけで、
はい、
今回は、
ね、
お便り、
はい、スタッフの皆さんからのお便りね、あの一個一個読ませていただいております、
はい、はい、
で、そうですね、あのまとまってきたやつをですね、ちょっとパパパッとご紹介しつつ、
はい、
っていうのはあるので、あ、まだ自分のまだお便り送ったんだけどまだ紹介されてないなみたいな方とか、お待たせしましたということでですね、
あ、本当ですか、
はい、お待たせしすぎたかもしれませんみたいなね、
でも、
あ
の、来てないんでしょ、
いやいやいや、
まあまあ来てる、
まあまあまあ、
番組によってはさ、うん、すごい来てるけどさ、ほぼ使えない番組とかあるのよ、うん、
ああ、まあそれはそれで困りますよね確かにそれは困る、それはそれで、うん、それで言うと全然あの来たお便りはね、すごくクオリティが高いですから、はい、一個一個紹介していきたいなというふうに思っております、
はい、
では早速行ってまいりましょう、スタッフのですね、チャールズ・ブロソンソさん、いつもね、あ、お世話になってます、チャールズ・ブロンソンっていうね、あの役者さんがいて、
俺ブロンソソかと思ってたわ、
あ、
チャールズ・ブロンソソさんかと、
あのあれですね、あの
ブロソンソさん、
ナイツでいうところのベソ・ジョソソソみたいなベン・ジョンソンってねやるやつありましたけれどもねそう、あれ面白いですけどね、うん、
ベソ・ジョソソソさん、
そうい
や、
ナイツ好きですね、はい、テーマがですね、異業種監督ということで、うん、 最近日本でも俳優や芸人が監督する作品が多くなっていますが、アメリカで俳優が監督をする場合との違いはあるのでしょうか。脚本を書く場合は脚本スクールに通ったりするんでしょうか。
はい、
そもそもどういう経緯で監督を依頼されるんでしょうか。自分で売り込む。業種監督に対する観客の反応は日本とアメリカでは違ったりしますが、俳優が監督した映画で賞を取った作品、興行的に成功した作品、もしくはその逆などを取り上げていただけると嬉しいですと。
すごい質問たくさん。
これはね、1話分使っちゃいます。なので、ちょっとこれはちゃんとね、
その回にする?
うん。やっていきたいと思うんですけど。
今回は、軽くね。軽くにする。
いや、でも、過去回でですね、関連した回をやってはいまして、俳優がプロデューサーをするみたいなことっていうのは、
あった。
あると思うんですけれども、そうですね。いや、アメリカの場合だと、結構、なんだかんだみんな実は監督したいよねっていう思いがある人っていうのはやっぱりいます。で、俳優と監督ってすごいやっぱりね、親和性があるというか。
はあ、うん、どう
親和性。要はですね、その俳優っていうのは演出を受けて、それを元にですね、パフォーマンスをする側なんですけれども、彼ら自身がどういう演出を受けるかっていうことって、いろんな監督からのその指示を受けていく中でですね、こういうふうに、指示を出せばいいんだなっていう、その演出のある種なんか学ぶ場にも非常になるわけなんですよね。うん、という意味で、だから俳優をやってる人が、一番ある意味俳優の気持ちが分かっているからこそ、演出に回った時にですね、その他の俳優さんにいろいろ指示を出したりとか、演技をつけたりするっていうのは、実はすごく簡単にできるっていうところがあって、だそういう側面でも、実はすごくフィルムメイキングには非常に有用な、ポジションだったりしますと。で、あとやっぱ俳優の方って、その基本的には選ばれる立場なんですけれども、いつまでも選ばれる立場になるとやっぱしんどいと思うんですよ。うん、で、ご自身でやっぱやりたいことっていうのがあって、本当はこういう役やりたいんだけどな、そうだ、自分でもう作っちゃえばいいじゃんっていうことで、結果的に脚本も書き、監督もしっていうようなことで、どんどんね、そっち側に、作り手側に回っていくっていう、例はいっぱいあります。
うん。
で、それでうまくいくケースも結構多いです。だから、うまくいっている例で言うと、例えばなんですけれども、ベン・アフレックとかがそうなんですけれども。
ベン・アフレックちゃん。
はい。ラジーショーとかにも何度も出てるベン・アフレックなんですけれども、彼なんかは、実は、24歳ぐらいに、マット・デイモンっていうね。
ああ、マット・デイモン。
そう。
ボーン。
そう、ボーン。ジェイソン・ボーンですね。と一緒に、彼ら実は幼少期からの友達なんですよ。
へぇー。
そう、8歳ぐらいから友達なんですけれども、彼ら2人で一緒に脚本を書いて作った作品っていうのが実は、グッドウィル・ハンティングってやつだったりするんですよ。
お、めちゃめちゃすごいじゃん。
そう、めちゃめちゃすごいんですよ。いや、だから、こんな20代やそこらの若造が、こんな素晴らしい脚本書けんの、うん、って思われるぐらい、そういう素晴らしいものを作って世に出てたりするんですよね。で、そういったところから、マット・デイモンもゆくゆく監督していくんですけれども、ベン・アフレックは監督として、例えばなんか、ゴーン・ガールとかですね。あとは、なんかあったんですけれども。
なんかあったんですね。
なんかあったんですよ。ど忘れしちゃった。でもそういうね、いろんな映画を作っていて、で、その中ですごいね、評価はやっぱされてるんですよね。ゴンガールちなみにここに監督してないや、出演してる方ですけれども、なのでですね、そういう形で成功してる例はあります。あとは、最近の例で言うと、マエストロっていう映画があるんですけれども、マエストロっていう映画を作ったブラッドリー・クーパー監督は、もともと彼は、ハングオーバーに出演してるわけですよ。うんうん、だからコメディ俳優みたいな感じで最初出てきて、で、それでお茶の間に浸透して、うんうん、で、それでどんどんいろんな作品を作っていく中で、やっぱ自分でも監督したいっていう思いを強めていって、で、ブラッドリー・クーパーぐらいのですね、実績と、評判があるとですね、ちょっと一回ぐらい監督はさせてあげようかっていうようなことになったりするので、結果的に作るケースが、多いですね、と。
アルゴ。
アルゴ、そうだ、そうだ。アルゴ。アルゴが、ベン・アフレックの監督映画ね、で、うまくいったやつ。そう、作品賞を取ってる。そう。だからそういうね、めっちゃね、うまくいく例はあるんですよっていう話ですね。うん。で、逆に日本だとどうなんですかね。もうちょっとどうしても偏見があるのが、劇団一人とか、バカリズムさんとかそういうのはわかるんですけれども、人によってはちょっとこれ、監督してる意味あんのかなみたいな部分の、ところはやっぱありますよね。うん。だ最近話題になってるですね。大御所芸人の方とかですね。なんとか日本人っていうね、作品を作ったりしてる方がいらっしゃったりとかしますし、はいはいはい、あとはね、 品川庄司の片方がね、あの映画作ったりされてますけれども。
失礼な。
いやいやいやいやね。あの、ちょっとあんま本人特定されるとね、良くないんで、あの、そういう言い方になっちゃうんですけれども、まあちょっとやっぱいろんな映画をまあ作っていて、で、やっぱちょっと、どうなんだろうな。まあもちろん映画が好きでやってるとは思うんですけれども、まあもう少しこう、なんていうのかな、脚本とか映画作りみたいなところの、うん、まあ、いろんな技術とか、まあ、芸術のところっていうのを身につけていかれるとより良いんじゃないかなっていう部分はやっぱあったりして、うんうん、まあそこはだからほら、あの、芸人としてのその成功があるから、映画を作ったってなったら話題になって、まあそれなりに人が入ってくるでしょうみたいなノリで作られるものはやっぱあったりして、ではもしかしたらその走りってある種、まああの、北野武監督とかだったりすると思うんですけれども、うん、いやでも武さんはちょっとやっぱレベルが違いますよね。そもそもね、ストーリーテラーとしてのやっぱり、素質資質がねあるから、多少その映画作り の, あの技術的な部分がね荒削りであったとしても、うん、全然表現として成り立つという部分はあるんですけれども、ちょっとその辺 の, なんだろうな、ハードルがちょっとやっぱ違ったりするのかなっていう感じはあります、うん、というので、うんうん、ちょっとね長い回答になっちゃったんですけれども、これは本当に1話分使ってもいいぐらいの話にはなるので、もっと他のね事例とかいろいろ挙げて紹介していきたいなというふうに思います、うんうん、なのでチャールズ・ブロソンソさんありがとうございました、はい、次参りましょう、
はい、
ですね、シタフのトパルルさん、はい、というのでいただきました。テーマは映画グルメの世界ということでですね、いただきました、久保田さん、三谷さん、橋さん、こんにちは。
こんにちは、
最近リスナーになりましたトパルルと申します、今回ご質問したい件は映画グルメの世界についてです。久保田さんがよくケータリングのお話をされていますが、
はい、
劇中の食事事情を聞けたらと思います、はい、映画には美味しそうなご飯がたくさん出てきますが、あれらを提供する専門の会社があるのだろうなと推察します。そもそも料理がテーマ、シェフやジュリー&ジュリア、
うん、
あもありますが、ご飯が美味しそう、また重要なシーンで引き立て役を演じているものもあると思います、うん、個人的にはプラダを着た悪魔のチーズサンド、パラサイトのチャパグリはとても美味しそうに見えます。ジブリ作品だと作中に登場するご飯のレシピ本が出版されているのは拝見したことがあります。またテレビ番組なので、あとでスタッフが美味しくいただきましたとテロップを見ますが、映画でも実施されているのでしょうか。なるほどね。
なるほどね。
確かに。まあ、そうですね。映画グルメという意味では、まあ、その劇中に出てくるお食事は、確かにそれを作る専門の人っていうのは、呼ばれたりはします。いわゆるその消え物っていうね、ものになるんですけれども、そういったものを担当する人がいて、で、まあ、当日に、まあ、どういったものを、まあ、どれぐらい分量を作っていくかっていうのは、事前に打ち合わせて、まあ、本番に臨んでいくっていう形になるんですけれども、そうですね。ただ、それだけで多分、生計を立てていくっていうのは、やっぱ、なかなか難しいとは思うので、うん、当然、他のことをやりつつ、まあ、そういうコンサルティングをするっていう人が多分、いるんだろうなという気はしています。
これって、うん、なんか、その、邦画とかで、
はい。
なんか、食堂片つむりだっけ、なんか。
ああ、ありますね。
うん、小林里美さんが出てた。あれとかで、なんかこうフードコーディネーターの有名な方が疲れてて、
はい
はい、作られてるのか、そのレシピは、ねうん、こういうの作ってくださいってちょっとどっちか合わせましたけど、うん、その方の本僕持ってて、
はあ、
なんか作ってみたいなと思って、
うん、
まあ結局作らないんですけど
確かに久保さん料理するイメージはあんまりない
ですけどね。まあそうだなって見るっていう、う
ん、ああいいですね。
でいや実際うまそうだったんですよ、
うんうんうん、
なんかこうだからそれ専門の会社ないってことなんですね。
まあ専門でやっていくほどの多分ところってあんまないんじゃないかなって気がしますね。あんま詳しくは分かんないですけど。
じゃあなんかこうケータリング会社的な、
うん、まあでもそのスタッフが食べるご飯とは多分絶対違う形で、
はいはい、
劇中のご飯っていうのは扱われていることはまあ間違いないんですけれども、うんうんうんうん、でも物によってはね、それこそなんか湯気が立ってる立ってないとかそういったものも大事な
んですよ。はいはいはい、あるでしょうね。
まあ何テイク分用意できるかとかそういうのも多分あったりすると思うんで。
これですよね。
うん、例えばなんか、じゃあ結婚式のなんかウェディングケーキみたいなものをじゃあ切るみたいなシーンとかで、じゃあ何テイクできるんだっつったら。
いや、そうそうそう。
すごい限られてますよね、
ほら、
ね、
あと、ほら、食卓を囲むシーンとかさ。
ああ、そうですね。
食いかけの状態でもう一回使おうとかってならないよね。
いや、なんないですよね。
そしたらね、うん、その、飯待ちみたいなのある。ちょっと NG 出しちゃったから、飯もう一回作るんで、みたいな。
そうですね。 まあ、ある種その途中からだったらいいんですけど、じゃあ、いただきますとかで始めるときとかは、ちゃんとお皿きれいな状態からスタートしなきゃいけないから、あのね、皿拭き待ちとかね、あの、皿の番手とかいろいろあるとは思いますけれどもね。うん。で結構そこも案外掘り下げてみると奥が深いんだろうなって気がしますけれども。でも基本的には小道具で扱うのかな、そこは。
うん。
うん。そうなんです。で、まあでもそうですね、ご飯が美味しそうに見えたりするっていうのは、まあ本当によっぽど、それはこう演出上のポイントじゃない限りはやっぱあんま違いないのかなって気がしますけどね。
そうこれだからあのはいカットバッチリですっていうので、
うん、
ありがとうございましたって言って、うん、キャストはけるじゃないですか、
はい、
飯めちゃめちゃ余ってるじゃないですか。
そうですね、
これどうするんですか。
どうなんですかね。いやでも例えばコロナの時世だとやっぱさすがになんか人が食べたものっていうのはやっぱあったりするし、なかなかスタッフが美味しくいただきましたっていうのはやっぱ減ってると思いますね、全体のトレンドでは。
その大皿みたいなパターンと、
うんうん、
なんかこうね、つまむ本当に、
そうですね、
なんだっけこういうやつ、
あのフィンガーフードとか
ピンチョスとかピンチョス的なね、
うん、
でなんかピンチョスとかフィンガーフード的なものはセーフ、うん、大皿、
まあ、確かに触ってないからね
みたいなね、うん、
まあそれはありますね。
そういうルールありますか。
ああどそんだけえ、久保田さんがプロデューサーだったらどうします？
それは僕は食べます。
じゃあ、ありにする。スタッフが食べてもいい？
いや、だから、僕は食べます。
で、その後スタッフが食中毒を起こしました、つって、あーってなってどうします？
いや、だから僕は食べます。
あ、久保田さん
が食べて、
責任を持ってね。
あとはもう、うん、あの、他のスタッフが手を出そうとしたら、
はい、
いや、僕のなんで。
あの、ね、プロデューサーの
も食べられても困るし、うん、食べる場合は、もう別途契約させてください。契約が必要です。
すげえな、すげえ世界だな、
うん、
まあそうですね、
何かあっても責任を負わないし、
うん、
ちゃんと食べてねって、美味しく食べてねっていう契約、うん、
あとやっぱあの結構あのプロダクトプレイスメント的な文脈で、要は
あの
劇中にご飯、
ね、
はい、この何かのサービスのご飯を出すからちょっとお金出すよとか、
ね、
そういうのあったりするんで、
ちょっと包んで、
結構だからマーケティング的な要素もまあ、ある時はありますね、うん、
たまにテレビのさドラマとかさ、
うん、
あの番組でさ明らかに不自然な形でさ、
そうね、
調味料だったりとか、
あ、そうね、
なんかドリンクが置かれてたりさ、
確かに
しますよね、
うん、くーやっぱスーパードライは一番だなみたいなとか
それはもう CM じゃん、もうそれは CM じゃんもう
確かに、
うん、
まあ、そうね、やっぱビールは朝日だよなっつって言ったらあれですけど、
それ発生しますよね
そうですね、あ、でも例えばあの007であのジェームズ・ボンドが何の車に乗るかみたいなところで、いろんな車会社がそれこそあの売り込みをして、じゃあこれにしましょうって言ってお金が動いてっていうのはあるんで、
うん、
そう、食べ物でもそういうことあるかもしれないですね、うん、はい、というわけでトパルルさんありがとうございました。はい、次に参っていきましょう、うん、ビリビリワイルドだろうさん、はい、スタッフのね、いつもお世話になってます、ビリーありがとう、はい、テーマはですね、日本映画作品の海外での知名度についてということで、
うん、
読みます。ハリウッドで知られている日本映画です。
下から目線のハリウッド、
映画作品の海外での知名度についてということで、
うん、
読みます。ハリウッドで知られている日本映画で最近のものはあるのでしょうかと思ったので投稿いたしました。一時期ハチなど日本映画のリメイクが栄えていた時期もあり、最近の記憶だと黒澤明の生きるがハリウッドリメイクされた記憶はあります、日本映画といえば監督が黒澤明に、小津安二郎、俳優は千葉真一と家族、真田広之に渡辺謙、あとアニメはジブリみたいなイメージしかハリウッドではないのかなという印象です。最近の映画で日本映画はハリウッド受けすることあるのでしょうか。また再配信でアメリカ以外にも公開されるようになって、日本映画って今どんなイメージなのかなども興味があります。一方で日本では日本協会映画として最近は韓国映画が増えてきている印象です。文化的に近しいからなのか、他にもビジネス的な理由があるのでしょうか、という日本側の海外作品の受け入れられ方も気になるところです。などなど、日本映画の海外での知名度にまつわることについてお話し聞いてみたいと思いました。ということで、これも、はい、1話丸々コースですね。
はい。
すいません、1話丸々コースです、これは。
8
はね、あの、リチャード・ギアがね、やってっていうので話題になりましたけれども、その前に、ヒットした映画で、あのね、 あれです。シャルイーダンス。
あー、そうか。
シャルイーダンスがヒットしたんですよ、実は。
シャルイーダンスね。
そう。で、あれは、やっぱなんか、ある種、海外受けする、やっぱ日本らしさみたいなものも非常に描いていて、でも、まあ、とっつきやすく、で、なんか、世界観にも入り込めて、で、かつ、まあ、明るいみたいなね、なんだかんだっていう世界があったりするので、それがすごく受け入れられる要因になったのかなっていうのが一つあるのと、あとやっぱ最近やっぱ見逃せないのは、ゴジラマイナスワンですよね。
うん。
うん。あれは本当に、アメリカでもよくよく受け入れられてるし、まあ、東宝さんがね、ご自身で公開してるっていうのはあるんですけれども。
ガジラね。
ガジラですね。しかも、アカデミー賞の VFX 賞も取ってるっていうことで、やっぱその辺の話題はだんだん増えてきてはいるような印象であります。
うん。
あ、確かに、ハチもシャルイーダンスもどっちも リチャードギアですね。
ああ、そっか。
うん。確かに。
あのね、映画このハチの中にね、ハチを呼ぶ時のね、リチャードギアね、発音がちょっとね、変わったりするんです。ハチ、ハチ、ハチって。
ああ、なるほどね。
こう、テンション高めの。
活用があるんですね。
そうそう。おい、ハチみたいな時と、ハチって言うとね、こう、そこら辺注目していただきたい。
なるほどね。確かもう久しく見てないですけどね。そうね。あとはね、まあ日本の作品で話題になったものってやっぱホラーがありますよね。
昔
ね。
J ホラーね。
そう、J ホラーっていうのが、まあ、有名になって。
清水監督とかな。
そう、清水隆監督とか、うん、そうですね。まあ市瀬隆成プロデューサーっていうのがいまして、はい、でまあすごい話題になって売れてお金も入ってきて、でまあ豪勢な暮らしをして、
はい、怖いですね。
でちょっとまたね、栄枯盛衰みたいな流れなんですけど。
J ホラー。
そう。だそういうのも、まあ、中田秀夫監督とかね。
中田秀夫監督ね。
ありますけれども、最近はだからその日本の IP もの、だから漫画とかゲームとかの原作が、まあ、受けるのだろうかっていうところでね。まあ、カウボーイビューアップとか、ワンピースとか、ゴースト・イン・ザ・シェルとか、いろいろ作られていますよね、うん。うん。作られてはいて、決定的なヒットはまだ出てないけど、まあ、ワンピースは良かったんじゃないかとかね、言われてはいますけれども。うん、そう。そんなような世界でございますよ。で、俳優はね、まあ、千葉真一さんですよ。まあ、息子さんのね、真剣佑さんも。
サニー千葉。
そうですし。そう、サニー千葉のね、うん、そう、新田真剣佑、ビバリーヒルズ高校にね、行って、うん、そう、ビバリーヒルズ青春白書みたいな暮らしをしたんでしょうよ、きっと。多分ね。うん。ということもあって、まあ、ゾロに起用されたりとかね、うん、いろんな役がこれから多分控えてると思うんですけれども、だどんどんやっぱ世界の中ではそういう形の受け入れられ方はしてるんじゃないかなっていう、
うん。
うん。理解はしてますね。日本では逆にね、それこそなんかテレビドラマで話題になるのは、例えばスーツとかがね、日本版リメイクされるっていうことで、はいはい、海外のそのフォーマットを日本に持ってきて、で、リメイクするよみたいなのがあるんですけどね。
そういう作品に当たりってあるんですか？
ないですね。
ないんだ。
って言っちゃっていいのかどうかあれですけど、そんなにまだ多分決定的なのはないなっていう、気はしてますね。うん、なので、その辺いろいろ模索はされていて、うんうん、やっぱ日本の業界で、どんどん、やっぱ海外ね、意識しないといけないっていうのは、業界全体的にあるのね、
うんうん。輸出はあるでしょうけどね、輸出志向っていうか、輸出。
まあでもそう、輸出、そうね。
うまくね。まあそれはそれで大変だけど、
そう、ちゃんと輸出できるものを作ろうっていう感じですかね、
作らなきゃいけないねっていうね、
今は。そう、うん。そうなんですよ。だからね、なんかそういうお仕事あったらぜひご用命いただければなと思いますっていうね。
あ、この人。
簡単な営業トークをさせていただきました次第でございます。はい。まあ役に立たないと思いますけどもね。すみません。
まあそろそろ、ね。はい、うん。負から桂馬。
そう、ちょっとね、なっていかなきゃいけない頃ですので、うん、お声掛けお待ちしてます、はい、ということで。はい。ではですね、次参りましょう。こちらもビリビリワイルドだろうさんからいただいてるやつで。
本当に？
そう、ありがとうございます。いや、ビリーね、ありがたいね、本当ね、うん。うん。もうビリーって呼んじゃってますけれども。
結構ね、いいお兄ちゃんでしたけど。
いやいやいや、そうですね、うん。背が高くてね。
ね。
はい。テーマはですね、日本と世界のいろんな映画祭ということで。はい、あ、これあれですね。10月に去年の10月に投稿してくれてるやつですね。
ああ、はい。森の映画祭、
はい。はい。9月配信の森の映画祭の回、とても面白かったです。過去に映画祭について取り上げているような気もしますが、知らない映画祭っていっぱいあったりとか、有名なカンヌ、ベネチアなどは聞いたことはありますが、ビジネス的な側面、かっこ買い付けや登竜会、業界登竜門などからの映画祭の話であったり、こんな映画祭もあるよ、イベントがあるよといったお話が聞けたら嬉しいと思いました、うん、ということで。そうですね。まず世界三大映画祭って何でしたっけ、久保田さん。覚えてます？
カンヌ、ベネチア。
はい。はい、
モントリオール。
ベルリンですかね。
ベルリンです。
そう。ベルリンでございます。う
ん、日本。
日本はね、東京国際映画祭があるんですけれども、まあ、もう少し垢抜けてほしいかなっていう、ね、そう、そう。
サンダース。
サンダース映画祭ありますね。うん、そう、サンダース映画祭が、まあ、その業界登竜門ってやつになりますね。うん、そう。あとは、まあ、そうですね。映画祭。いや、映画祭って正直、全世界にもう、星の数ほどあるんですよ。うん、だからなんか、
そんなにあるんだ。
そう。だから多分、いや、まあ、今はあるかどうかあれですけど、例えば夕張ファンタスティック映画祭、
ね。ありますね。
そうそうそうそう。沖縄なんとか映画祭ってね、吉本がやってらっしゃる。
あ、もやめるらしい。
そうですね。うん、だからなんか、探そうと思えばいっぱいあるんですけれども、うん、だ星の数ある分、それだけやっぱ一個一個の価値ってやっぱ分からなくなってきますよね。うん、うんうん。だからなんか、よくあるのは、例えば短編映画とかで、なんか映画祭をで30個賞を取りましたみたいな、っていうのあるんですけれども、でもなんか名前が聞いたことないような、なんか、わかんないですけど、アイダホ短編映画祭みたいなやつとか、そんなやつでなんか賞を取ってたりとかしてみたいなのが、なんかほら、オリーブのあの葉っぱのマークみたいなのがついて、なんかさも、さもですね、箔がついているかのような見せ方をする場合もあるんですけれども、それは本質的ではないよっていうところはね、ちゃんと付け加えておきたいなっていう気持ちはありますね。はい。なので、まあそんなこともあって、まあ探すとね、いっぱいあるんですけれども、変わり種で言うと、そうですね、それこそ森の映画祭とか変わり種だけどすごい素敵な映画祭だったりするし、どうなんでしょうね。逆にこんな映画祭があったらいいなみたいなことでね、船の上でやる映画祭とか、なんかお墓でやる映画祭とか、なんかいろいろそういうアイデアは全然ありそうな気がしますね。僕一回なんか日比谷野音とかで映画祭やれたら面白いなと思うんですけどね。日比谷公園の。
まあ音響的には大丈夫でしょうね。
ね、すごいいいですよね。うん、そう、しかもまあ席も。まあちょっと石造りだからあんまり座り心地はね、良くはないかもしれない
ですけど。それも含めてセッティングできたらね、一番いいでしょうけど
ね。そうですね、そう。なのでまあそれができたら一番いいなって思いつつ、まあそういう映画祭の世界っていうのは、そうですね、深いところはあると思います。
なんかその映画祭の、映画祭業界の中の記載みたいなのないですか？なんじゃこりゃ。
そうですね。ちょっととんがってて面白いみたいなので言うと、うん、今ちょうどやってるサウスバイサウスウエストって。
はいはいはい。サウスバイ、もう、あれ、いいじゃないですか。
そう、IT 系のやつもやってる。ね、そう、うん。そういう映画祭もやってるのありますね。SXSW って書けば、うんうん、そう、出てきますけれども。まあそんな感じでね、映画祭ね。まあ他にもちょっとね、面白いのあったらぜひ取り上げていきたいなと思いますけれども、実際に行ってみてね、レポートとかもできたらいいなと思いますね。うん、今年カンヌ映画祭行けたらいいな、なんて思いつつ、ね。
あ、カンヌ。
うん。
行く予定あるんですか？
もしかしたら行くかもしれない。うん。ということで。そしたら、フランスからお送りします。
おぉ！
下張りを。
じゃあ僕らも行きましょうか。
そうですね。自費で来ていただければ。社費でもいいですね。うん。
映画の制作費から出してくれ。
そうですね。だから、久保田裕也ザ・ムービーがカンヌに入賞したら、タダで行けますよ、多分。
おぉ。じゃあ行くか。ね、
うん。やりましょうよ。
もうトム・クルーズ張りのスタントで死んじゃうっていう。
いやだ。そしたらもうオクラですよ、映画
は。オクラか。じゃあダメだな。
では次に参りましょう、は
い。
ビリーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
昔提督でしたさん、
はい、
スタッフね。いつもありがとうございます。こちらですね、テーマはよく見るビジネスジェットということで、うん、お世話になります提督であります。いいですね、世界観がありますね。
なんか
最近映画を見ていたところ、
偉くなった、ね、
そうですね、もう今は総督というね、うん、私が勝手に言ってるのがありますけれども、最近映画を見ていたところ1秒ほどのビジネスジェットが飛んでいるシーンにデジャブを覚えました。ありますね、これはありますね。思えばそのような記号的に使われるカット、蒸気ビジネスジェットについてはその後の機内のシーンで、例えば CIA の諜報員が作戦を確認したり、ビジネスマンが悩んだり、世界的アーティストがツアーのために飛び回ったりという場面があるかと思います。すごい具体的ですね。うん、をわざわざ飛行機をチャーターするなどし撮影するとも思えないもので、やはり映画業界で御用達の素材集といったものはあるのでしょうか。もしやエンドロールを注意深く見ていたら、わかるのかもしれませんが、ぜひともそのあたりの裏話を聞かせていただきますと幸甚です、ということで。そうですね、これは、まあ、よくあるじゃないですか、飛行機にね、うん、誰かが乗ってるっていう、その飛行機に乗ってますよっていう最初のいわゆるエスタブリッシングショットになるんですけれども、はいはいはいはい、飛行機がこうなんか離陸していくショットとか空を飛んでるショットみたいなのがあって、それはいちいち撮ってるのかっていう話ですよね。
そう、使い回してるんですか。
商業映画ぐらいまでなると、やっぱそれはわざわざ撮ることは多いと思いますけれどもね。うん。 ただまあぶっちゃけどんな飛行機を撮っても別にいいっていう側面もあるので。いや要はだからなんかよっぽどねストーリー的にこれが JAL の飛行機じゃなきゃダメとかそういうのじゃない限りは、
うんうんうん、
まあ何の飛行機を撮ってもいいわけですよね。うん、だ適当に羽田空港とか成田空港とか行って、
撮って
滑走路でこう、うん、走ってるのを追うみたいな、
うんうんうん、
っていうのは全然あると思います。で素材集は多分あると思うんですけれども、映画で使うことってどうなんだろうな。なんか
イラスト屋的な
映画とかだったら、ね、そうそうそうそうそう。
映画業界だけ、映画の業界の映画会社の人しかログインできないアカウントで、
そうっていうのはねあるわけじゃなくって、まあそれは多分そういうサービスはねみんな見れるような形であると思うんですけれども、わざわざそういう大きな商業映画でそういうものは作るのは多分なくって。うん、でもまあもうちょっと安めのものとかだったりすると、いやどうしてもこれはあのストック素材でやんなきゃダメだよねっていうことで、あのライセンスを買って使うっていうものは全然あると思います。
なるほど。
YouTube とかでもそうだと思いますね。うん、うんうん。逆に音に関しては結構なんかね、多分ストック素材のライブラリってあって、だ例えばなんか電話がかかってくるときにかかってくるあの通知音みたいなやつとか、まああれなんかもう全然、ライブラリーがあって、うんうん、その中から選ばれてるよなっていう感じすごいするんですよ、うん、でなんならなんかあこれ僕短編映画で使ったようなこの効果音みたいな感じのやつとかが普通に出てたりとかもするしっていう意味ではストック素材は使われることはあると思いますね、うんうんうん、
なるほどね。
逆にオーディオブックとかだと効果音ってライブラリーあったりします？
もうあるしフリーの素材もあるし作ることもあるし、
うん、まあ、やっぱ万よりけりですよね。
あと音を取ってくることもあるよね。
まあそうですよね。
だからそれこそあれよ、うん、あの小沢征爾さんの亡くなった僕の音楽武者修行って本があるんですよ、
うん、
であれオーディオブックになってるんですけど、
うん、
あの本木雅弘さんが読んでるんですよ、
はあ、
でその中音が入るんですよね。でその時その武者海外に行ってる時に
あ僕の音楽武者修行ね、
はい、そうですそうです。
素晴らしいオーディオブックから出ております。
で小沢征爾さんがあのもうこれリンク貼っといてよ
宣伝ね、まあ、このタイミングですしね、はい、まあ、まあそうですね。
で、あのバイクに乗って移動するシーンがあるんですよ。それその当時のバイクの音を
うわ
メーカーさんに問い合わせて
うわ
取りに行った。
いやー涙ぐましい努力そうなんですね。あこれはこのホンダのモデルのなんか CX なんちゃらじゃなきゃみたいなってことでしょ。そう
そうそう、ヤマハだったか川崎だったか覚えてないけど、
すごい
コンタクト取って、
はあ、
でこういうこれこれこれこういう経緯で、
うん、
っていうのを、
はあ、
当たって、
うん、
取ってっていうのをやりましたね。
そうね。でしかもそのバイクの音も演出があるじゃないですか。要は、うん、ブルンブルンみたいなところをやるのかブルルルルルルルルルってところをやるのか、
あ、そうやね、
そこの切り取り方はね多分演出があるから、
この監督のね、何パターンか取って、
そうですよね、
でその、
う
ん、かけていくよ、かけていくところだから、
ああ、ブルルルンみたいなこととかね、
それあのあれよ、トップガンの、
はい、
トップガンマーヴェリックの、
はいはいはい、
あのトム・クルーズが行くじゃないですか、
はい、
呼ばれて
行きます、
あそこのあの行くところをこうブーって寄りで撮ってから、
はいはいはい、
そのこう来るね道一本道をガーって行く、
はいはいはい、
その後ろからこう引いて撮っていくみたいな、
はいはいはいはい、
あの感じでとかっていうと、
おなるほどね、
とかそういう、
なるほど今これディレクターからそろそろ締めって出たから急に止まったんですけど大丈夫ですか。
いやいや、だからそういろんないろんな音を撮ったりとか、だからそのいわゆるフリー素材、
うん、
だからたまにだからあれだよね、そのなんて言うんだろう、そういった有料コンテンツとか、
うん、
まあ、それ一番びっくりするのは、
はい、
ファンザのサンプル流したときに
お
うちで使ってる音源使ってたりとか、
あ、でもたまに
フリーだ
ね、
フリー、
たまにありますよね、うん、あの音楽とかね、
とか
そうありますあります。
だからとあとあえ別途曲作ってもらうこともあります
。ああ、そうですね、う
ん、だからいろんなもうパターンがあります、
ね、うん、それこそ YouTube とか見ててもね、あもうまたこの音源使ってるなみたいなのがありますよね。うん。うん、まあ、そういうストック素材みたいなものは多分あるでしょうということでね、はい、大きな映画では多分使わないですけれども、うん、ということでお答えとさせていただきます。ありがとうございます、
はい、
やばい、まだいっぱいある。
本当に？
と言いつつ、まあ、減ってきてはいるんですけれどもまだいっぱいあるので、
あるはず、
ちょっとこれはまたね機会を改めて、
はい、
またあの夏の陣か秋の陣かどっちかでね、ご紹介できればと思いますので、一旦ここまでとさせていただきます。
お便りください。
いや、お便りも本当ありがとうございます。
お願い
します。あの本当皆さんのお便りにね、
ありがとうございます。
あの救われて支えられています。猫ミームと一緒にね、
ネコミーム、ね、僕のネコミームね、
はいはい。というわけでエンディングに参りましょう、
はい。
ポッドキャストをお聞きの方は番組登録お願いします。そして番組への問える感想は、ポッドキャストの概要欄と番組公式 X からお便りフォームの案内が出ています。番組 X は下から目線のハリウッド、またはアットマークしたハリで検索とフォローをお願いいたします。また番組のハッシュタグハッシュタグしたハリでコメントをお寄せください、
はい。
あとはですね、映画 .com コラム、こちら引き続き、配信しておりまして、新しいのが、出ているはずです。なので、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、というわけで次回もお楽しみ。お会いたい久保田彩と
三谷兼平でした。